おはようございます。ちむしのトントンデジョムシの声、まあ、前半戦がいやもう一本取りでもよかったんですけど、なんか変な終わり方してしまって、まあなんか2回ぐらい取った方がいいのかなって毎回思ってたので続きを取ってるんですが、まあ、前半戦ちょうど終わろうかなと思って、そろそろ電話かなと思ったら本当に電話がかかってきてしまいまして、で、いや、今年初のかな、水を飲むのに氷入れました。あ、体にあんま良くないのかもしれないけど、氷効きますね。普通の水が美味しくなりますよね。で、そう、それで、そっから24時間経っております。その後、電話が、まあ、昨日夜撮ってたんですけど、そっから夜中、1時間ちょっと喋って、まあ、釣りの話してたんですけど、終わってもう帰っちゃいまして家に、まあ取った分圧縮はかけて帰ったんですけど、まあ続き取らないと思って今日もちょっと昼用事がありまして、でなんとか終わらせないといけない塗装を先にやってとかやってたら、気づいたらまた夜になっておりまして、あーもう気が重いなと、なんかなんつうんですかね、あの昨日何喋ったかを思い出せないっていうのが問題なんですけど、まあ、釣りの話してましたよね。多分ルアートップのルアーとかトップの釣りがみたいなので最後終わったと思うんですけど、そのサイズなり使い方なり、でもなんかそんな続きを喋らないといけないっていう終わり方ではなかったと思うんですけど、今日奥さんが仕事休み で昼間スーパーに一緒に行ってたんですけど、母の日をもう過ぎてるんですけど、母の日のなんかを大阪に送ろうと思って、でついでに父親の誕生日が近づいてきてたというか、明日なんですね。なので、両方まとめて送ろうと思って、もう何買っていいか分かんなくて、まあ、カンニングで母親に聞いたんですけど、私は NHK の朝ドラの、桑田佳祐の CD を買って渡すつもりっていう、母親の答えだけ聞いて、最近父親が何か欲しがってないかっていう僕の質問に対しては答えが返ってこなかったんですよね。で、まあ買った後にまた電話かかってきて、サンダルとか言えんちゃうって言われたけど、足のサイズわかんないから、まあっていうのと、もう買い物した後だったんで、なんとなく、今流行りの夏になったらよく出てくる、かけるだけで体温が少し取られる、冷たい掛け布団みたいなののちっちゃいやつ、昼寝仕様みたいなやつを、買って、で、それ以外は、うちの近所の川口、では埼玉県の川口市ではめちゃくちゃ有名なデイジーというパン屋さんがあるんですけど、松本家はもうパンに関してはそこ一択で、もうパンがね、かつくな、なんか変なのね、 駒場でもなんかないなんか謎の生き物が今この世から、すりつぶされて跡形もなくなりましたけど、すげえ美味しいパン屋さんがありまして、でうちの母親がパンが好きなのでとたまに送ってたんですけど、ある時なんとなしに、ラスクを送ってみたら父親がバカハマりしまして、夫婦で取り合いになって、大変だったと。まあそんなんで、もう強制的にじゃないですけど、もう多分向こう的にはもうなく2週間に1回ぐらい送ってほしいんでしょうけど、まあ、できるだけ月1回ぐらいと思いながら最近めっちゃ忘れてて、久々にあのそのパンと、最近だからパンを痛むからね、痛みやすいんで、多分向こうで凍らしてはると思うんですけど、ラスクはバリボリいけるんで、それでも多分すげえ量送ったんで、ほんと食えんのかなと思いながら、そのレジはね、いろんなパンがあって、多分前日に残ったやつをラスクにしてんじゃないのかなと思うんですけど、ラスクはいろんなバリエーションがあるんですよ。で、それは、毎回同じじゃないんで、今回なんてラスク当たり日で、レーズンパンのラスクとかもあったし、ラスクになんかアーモンド乗ってるやつもあったし、メロンパンラスクっていうのもあって、あとね、クロワッサン BC っていうのがすげえ有名な、あの、スイーツパンみたいなので、テレビとかにも出てるやつなんですけど、それのね、ラスクバージョンもあって、とかで、なんか、ベーシックなラスク以外にもね、めっちゃあったんで、もうめちゃくちゃ全種類買って入れて送りました。はい。それでまあ、母の日と父の日のやつを、まあ、スーパーに、大きなスーパーに買いに行って、で、自分の、ルアーの目玉のね、具材で、最近ちょっとね、中に入れてるビーズの色を、まあ、目玉自分で作ってるんですけど、目玉の色がね、やたらめったらありまして、黄色でしょ？で、ちょっと忘れますね、これ書かないと。黄色、赤、オレンジ、青、緑、茶色。で、青もね、紫みたいな青を昔やってたんですけど、ちょっと今、最近作ってないですね。あと、あんま作ってないのでいくと、紫と、ピンク。作れるけど作ってないやつ。あと、最近、クレイジーホワイトっていう全部真っ白のルアーを塗るので、それ用の白色の目の三層アイっていうのを作っていて、白。で、たまに単色アイを使いたいんで、単色のアイがありまして、真っ白とか真っ黒とか。で、かな。だからベーシックなので、1,2,3,4,5,6 色ぐらいかな。その、赤黄、オレンジ、青、緑、茶色、白。白はそれ用ですけど。まあ、で、まあ、それ以外に、最近ちょっとその、金柑っていう、金の、黒目の周りがね、金の輪っかで、ブラックバスとかで、トラウトとかもそうなのかな。僕はバスの目のその金柑っていう、金の冠ね、っていうので知ったんですけど、 魚の目をよく見ると黒目の周りに金色の細い縁があるんですよね。で、何の原始にある時、いつもカラーの目を作ってるんですけど、金管できんじゃねえかと思って、で、試してみたところ、めっちゃ、ただね、ルアーがね、ハマるルアーとハマんないルアーが大きく分かれるんですよね。要は、ルアーとして塗ってる色は、言ったら、デフォルメしてたり、デザインしてるもんなんで、やっぱり、従来の三層藍の方が、やっぱそっちもデザインされてるというか、で、はまりやすいんですけど、ね、今回のクアメスのゼブラフィッシュっていうカラーには、金管の、茶色の目を入れてるんですけど、それに関しては、ちょっとボディのベースがキラキラの鱗フレークを入れてて、で、ディフォルメしてるんだけど、内臓とか書いたりとかしてるんだけど、こう、パッと見た時の、その使ってる塗料が、塗料の乗せ方、模様の書き方を変えれば、ゴリゴリ、リアルカラーを、になる、やつ、なんて言うんだろうな。まあ、模様ですよね。模様の入れ方をすごく、抽象的にしたんで、柄が強くなってリアルに見えないかもしれないですけど、ベースとベースの光らせてる素材と、まあ、その青色の縞も入れ方1本ピュッとか横に1本入れときゃものすごくそれっぽい魚っぽい色になったとは思うんですけど、っていうのもあってこいつには金管いけんじゃねえかと思って、茶色の金管アイっていうリアルな目を初めて搭載したんですよね、実は。なんで、金管の目はもう何種類か今作っていて、でその金の輪っかの材料がを売ってる店が、まあ、そのでっかいスーパーの中の手芸屋さんで見つけたんですけど、すごい値段がね、ピンキリで、思いっきり高くて、ちょっとよそで見つけたやつが、これ、目ん玉って使うにはちょっときついなっていうぐらいの値段だったので、すけども、頑張って探した結果、そこそこ、やっぱ他のやつよりは3倍ぐらい値段が上がるんですけど、まあ言っても元がめっちゃ合ってないような値段のものなんで、まあ3倍になってこれだったらいいかなと。持って、使ってるのを、まあ今日補充しに行って、で、飯を食って、で、買い出しをしてってやってる時に、うちの奥さんが、薬局い、スーパーの中の薬局に行ってて、僕はまあ、トイレ行ったり他の店いろいろして、まあ、薬局で戻って合流して、で、まあもう用事も終わったかし帰るかっていうので車に向かおうとしたら、大きなスーパーって椅子があって休憩できるようになってるんですよね。で、僕も嫁の買い物を待つ時に疲れたらそこでよく座ってぼーっと携帯見たりしてるんですけど、そのいつも自分が座る円になってる円のソファーみたいな椅子に、僕よりは若いんですけど、まあ若くてもう少しは痩せてるんですけど、まあ言っても、ヤングよりは少し年、まあ多分20代後半とか30代入りたてぐらいの人間だと思うんですけど、男の人で、キノコ頭のおかっぱ頭っつうかキノコ頭つか人がポンと座っててまして、で僕今 キノコ頭なんですよ。いじり岡田先生リスペクトヘアなんですけど、まあね、あんまり興味金かけたくないんで、僕そこには近所のあの1000円散髪で、切ってるんですけど、あの1000円散髪もいっぱいあって、あの大手のところはなんたらハウスっていう QB ハウスか BQ ハウスかなんかわかんないけど、それが駅の中にあったんでそこに行ってるんですけど、その前はちょっと行きって川口のその昔からやってるおっさんたちがやってる散髪屋がなんかもう1000円でやってるみたいなとこがあって、そういうとこいいかなと思って行ってみたところ、去年の春ですよね、九州のイベントに行く直前にそこに行って、適当にな指示で、刈り上げ短めで刈り上げてくださいって言ったら、昔のヤクザ映画とかに出てきそうな角のない角刈りにされて、まあ、塚本さんたちもそうだし、仙道兄弟の兄貴とかにもガチで笑われて、仙道兄貴がもうだいぶそれは反則だと、その髪型は。でまあ、なんか近所の散髪屋の安いとこで、あの普通に短め刈り上げでっつったらこうなっちゃったんですよねっつって、僕史上でもなかなか自分で適当にやった方がまだマシだったなっていうぐらいかっちりいってるんですよ。もうおっさんらがもうすごい手さばきが良くてかっちりいってるんですけど、なんていうかやりすぎてるというか、もうピシッとね、角もない角刈りの独特なあのぬめっとした髪型になっちゃって、まあ受けましたね。自分でももう何着ても似合わない。あれ以降さすがにどうでもいいと思ってたけど、写真持って行って散髪してもらうようになって、で長い間は、H1 グランプリとかで一緒になってた、ゾウリムシにちょっと顔がよく似てる加藤さんという方がいるんですけど、まあ、たまに一緒に釣り行ったりするような関係で、その加藤さんっていう方が、まあ、顔がゾウリムシに似てるのとでかいんですよね、お顔が。でなんですけど、髪型が意外となんかこう小綺麗にしてて、で僕いつもか、今週末もちょっと九州に大会に呼ばれてて行くんですけど、僕がどっか飛行機乗って行くとき必ずその人の家に車を止めてもらって飛行場まで送ってもらって行くっていう、もう成田方面には足向けて寝れないような方なんですけど、なんかの時に帰ってきた時にふと加藤さん見たら髪型が良かったんですよ。ちょっと写真撮らせてっつって、その髪型で散髪行きますわって言ったら、加藤さんがやめてよっつって、恥ずかしいよって言って、自分が散髪屋で注文するときに見せる写真をくれたんですよ。僕もこれで散髪してもらってるからさって言って、それあげるからっつってもらったら、外人のめっちゃ男前な俳優さんの横顔写真で、もうめっちゃかっこいいんですよ。髪型もめっちゃかっこいいんだけど、横しかないんですよ。ただまあ横が分かってる、真横だとまあまあなんとか散髪屋の人も見せたら嫌がるんですけど、嫌がるのとこうなんないですよって必ず言われるんですけど、 まあ我慢して、恥ずか、もう結構いろんなとこ行ってたんですけど、まあ一回ちょっと、これすごい固めないとなんないですよとか、髪の質が合わないですよとか散々言われながらも、ひたすらそれでやって、で、加藤さんに会ったら、髪型いいねとか言われて、そらそうやろって自分の持って、渡した写真の通りやってもらってますから、ただ整髪料とかつけないから僕絶対その形にならないんですけど、でもまあその1年以上ね加藤ヘアをやってたんですよ僕は。だけどまあ注文がめんどくさくて、でまあ次の出荷がいじりなのでその準備に入るということもあって毛も伸びてきてたのでのと、僕もうこまめに散髪行かないんで、その加藤ヘアが伸びてきて眉毛、前髪が眉毛を超えると作業の時イライラし始めるんですよ。でだいたいハサミでバーシーって眉毛の上1センチとか2センチぐらいのところで切るんですよ、真横に。でそれやると散髪行った時にめちゃくちゃ嫌がられるんですよ。その向こうからしたらそこがないとカッコつけれないみたいで、で今回もやってしまったんですよね散髪行く前に。だけどもう横の刈り上げてもらったところもボーボーに伸びてたんで、もう行こうと、その時にもう今回これでいいやと思って、もう逆にもう当分リスペクトいじり岡田ヘアでいいやと思って、でいじり岡田さんの写真とか探したけど、あの人もおっさんになってきてるから髪の毛の量が減ってて、本当にこんなんなったら嫌だなっていうぐらいのキノコヘアになってて、いろんなキノコ頭の写真を待ってる間に探して、で結局子供がなんか親に切ってもらったみたいな、キノコヘアでの写真を何枚か見つけて、でいろんな写真組み合わせて、まあ、こんな感じでっつったら、向こう今まで外人の横写真とかだとすげえいろいろどうああだこうだ言ってたのが、もう分かりましたっつって、もう多分簡単なんでしょうね、何も言わずにもうサクサクやってくれて、でも出来上がった完璧なキノコ、真横にピシッてもう定規で線引いたみたいなキノコになって、でまあそれでも1、2ブロックなんですよ。で散髪もまあ楽だしっていうので、当分はこれでいけるなと思ってっていうキノコヘアを今やってるんですけど、それそこまでではないけど男のくせにまあまあキノコだなっていう、自分よりちょっと若いモサッとした、自分よりちょっと痩せたぐらいの朴訥とした素朴な顔の青年、中年から青年ぐらいのやつがそこに座ってたんですよ。で立って喋ってみようかな。今喋りながらね、身振り手振りがつき始めて乗ってんなと思って今3回ぐらい前のうつ病なってんじゃないのって言われた、言われたのは、スポニチコラムでしたけど、あの時多分デジオもだいぶ暗かったはずなんですけど、その時に比べたらえらい、やっぱ、まあ、前回ね、一個前の放送でも言いましたけど元気になってきてるんですけど、今もうちょっと体動いてましたね。なんか一瞬客席が見えるぐらいの、センターマイクで一人漫談してるみたいな気分になってきてましたね。まあ立たないですけど、今一瞬立とうとしたけど置くもの置いたりできない、マイク置く場所がないんで、あれですけど、とそのキノコ頭の青年と言っときましょう、一応が一瞬ちょっと自分に見えたんですよね。で嫁に言ったら、いやもしまあよく目悪いのもあったし、嫁は目が悪いんですけど、何も言われずにそこに座ってるっつって言われてたら、 近くまで行ってたかもしれへんと、感じがね。ただ僕それも、僕もそれ、あ、なんかこんな感じなんだって思ったんですよ、そのいつも自分がそこに座ってる時の。でもね、まあまあいい年こいたおっさんがこのパチッとしたキノコ頭でぼーっと椅子に座って、あの緊張感なく魂抜いてると、ぶっちゃけ僕もそいつ見た時の感想は怖だったんですよ。怖って、なんていうか、気持ちが悪いというか、悪い人そうでも別にないんだけど、馴染んでないんですよね、そこの周りの人とかに。でも別に、なんていうんだろう、なんか、まあ、普通の人というか、素人さんという一般の人間なんで、一般の人間なのになんか変っていう、しかも気違いの変な感じまでは言ってないっていう、すごい中途半端なやつを見て、そいつ見て僕が本当に、だからうわこんなんなんだと思って、ちょっと周りの人からしたら気持ち悪いよなと思って、そのことを夢に確認したら、でもあんな感じやでって言われて驚きましたっていう話です。水失礼します。あー、前回は釣りの話してたのに、今回はまあ、明日、明後日、これあげた、あげるのがもう翌日になっちゃうんで、あ、ならないか。今日中にあげれるか。まあでも、みんなに聞いてもらうのは火曜日になるんで、一週間遅れましたけど、遅れてますけど、水曜日とかなんとかちょこっとテストも兼ねて朝練ぐらいの釣り行きたいんですよね。急に普通に釣りの話に戻ったけど、でもめちゃ今忙しいというかね、ちょっと週末が空くんで、何日間か空くんで、しかもそれ釣りできるから行く前は仕事詰めとけよって話なんだけど、また別じゃないですか、遠征は遠征で、地元の釣りは地元の釣り、なんか地元の釣りがね、なんかまだまとまってないというか、まだしっくり来てないから、多分どっかで、なんかいろんなところで釣りするのを、いろんなところっていうのは、だから、関東の中で、牛久沼やって、神山やって、新利根やって、利根川やってみたいな、霞ヶ浦やってとか、三島ダムやってとか、そういうのもそうなんですけど、その場所場所結構まあ誘われたりして行くと場所変わっちゃったりするんですけど、僕はそれでもその季節的な流れとかをその場所場所で、あ今こんなんかなとか探り 探って、まあ、状況を把握しようとするんですね。でずっと要は続けさまに言ってればそれが把握しやすいんですけど、あここ、うん、先週から変わってきたなとか、そういうのをそこまではやってないので、亀山はまあ月1回行ってますけど、月1回か2回行ってるんで、うん、ちょっとずつちょっとずつ月々の変化は つなげれるんですけど、で、まあ5月ちょっと大会なかったんで、行こうと思ってたけど、近くのダム、別のダムに行ってましたけど、多分6月頭、大会の前に一発行くかな、亀山ね、プラに。うん。だけどまあ要は、プラの釣りでもなく、大会の釣りでもなくっていう釣り、で、遠征でもなくっていう釣りが、をちょっと、納得いけてなくて、前回も言いましたけど。でまあ遠征行ったら楽しいしあれなんですけど、こっちの釣りと向こうの釣りも比べたいんですよ。そういう意味でこっちのそのトップの釣りの感じをもうちょっとだけ自分の中にないと、まあ帰ってきてできるんだけど、亀山行った時にあこんなんだなとか、まあただ単にちょっと釣り行きたいっていうだけの話なんですけど、ねえなんとか時間作んないとなと思って考えてるんですけど、そうですね。取ろうと思って、さっきのキノコ頭の人の話だけ決めて、もうボタン押しちゃったんで、まあ、前回釣りの話できたからもう納得してるんですけど、だから責任を果たせてると思ってるんですけど、そういえば最近というかね、ちょっとまあ、本出荷のいじりと、この次が来月に、キャスティングさんの南柏店で毎年行われている、バスフェスタだったかな、バスフェスタだったと思うんですけどね、つうのがあるんですね、バスフェスタ2017、まあ、それの準備も同時にやってて、で、まあ、ちょくちょく言葉に出てきてますし、情報にも出てますけど、トレイルルアーっていうのを作ったおかげで、イベントの準備を、もう、なんて言うんだろう。まあ、言ったら、直前まで何もルアーない状態で、ブワーってやってて、あと2週間、とかで全部のやつを色塗っててっていうとものすごい精神的に良くないのと、他の作業はやっぱ絶対やんなくなるんですよ。でそれをやを繰り返した結果が本出荷はもうままならなくなったので、今年からね、その在庫持ってるんですけど、イベント用ので、まあでもね減っていくんで、で、まあ、それだけだとね、毎回来てくださる方もいるから、その、イベントごとにも、まあ、少量ですけど、その時用のやつを何かは作ってやってて、で、まあ、今はだからそのイベント用と、トレイルルアーが、まあ、もう今年頭から初めて3回ぐらいかな、イベント、それを持って歩いてるので、まあ、減ってきたやつがあるんで、まあ、これぐらい、あと残りこんだけになったら少し足そうみたいなのを決めてるのに引っかかったやつらを追加で作るっていうのもあって、まあ、その辺、いろんなのを全部まとめて今、作業してるんですけど、その中でね、なんかちょっとだけルアーの、まあ、テストルアーもやってて、で、テストルアー、今まで色塗ってこなかったんですけど、今年からはテストルアー、下地やらずに、下地仮でね、仮で、まあ、要は水し、割れないとか、水染み込まない程度の下地やって、もう磨かずに、木目とかボコボコに出るかもしれないけど、まあ、その上から色塗って、試し塗り用の練習をそこでやってるんですよね、実はちょっと。今ではね、本当に色塗るときに、ぶっつけ本番でやってきてて、 まあなんとかなってきてたんですけど、ちょっとずつ、あ、でもまあ100個あって最初の2個ぐらい失敗したりしてて、自分でまあ使う分に回したりとか、まあ仲いい店に、まあレアカラーっつって混ぜたりとかしてたんですけど、いまだにそういうことはしてるんだけど、どうしても決めたい色っていうのがあるんですよね。で、決まってないと不安でっていうのがあって、イジリーに関しては細いんで、95は。なんていうんですかね、なんか配分間違えると、こう、塗り方でね、なんか塗り直せない、今回もなんか、縦割りって言って、ロールが動く出る動きのルアーなんで、あの背中とか横とか腹とかその細長く線で割っていくカラーリングを多めに入れてるんですよ。でその配分を間違えると型のところに色が出ないとかで、型に銀色持ってきたいんだけど、その銀色を塗って銀にできるんだったら塗り直したらいいんですよ。両端から色埋まって銀がな細くなっちゃったって言ったら、銀をもう一回太らせて、まあやり直しって嫌ですけど、少し修正はできるんですけど、ちょっと今回銀一発勝負のその言ってた、あのさっき話題にも出た、ウロコフレークっていうギラギラに光るフレークでベースにしでシルバーっぽい色にして、でそれを残すっていう吹き方なんですよ。でオーバーしてオーバーして、もしそこが潰れてもその色塗れないんですよね、上からあのラメなんで。もしやり直すとしたら完全にゼロからやり直さないといけなくなっちゃうんで、めっちゃ怖いんですよ正直。でもまあさすがにずっと色塗ってきてはいるんで、その基準点と細さの、あのいやでも今回初めてね、今まで使ってきた僕もピースコンって言ってスプレー拭くルアーを拭くガン対して種類使い分けてないんですけど、初めてねもう一段階細いの買った方がいいのかなって今ちょっとだけ迷ってて、まあそういう時は買った方がいいんでしょうけど、道具が変わるとテクニックも変わるんで、テクニックも変わるというか表現も変わるんで、多分今まで、まあ、0.3 っていうのが細いって思って生きてきた人間なんですけど、 0.3 もシュッシュッシュッて小育種としてやって手がぶれると太くなっちゃうんで、 0.3 でもぶれさせなければ僕的にはこれぐらいで、要はそんあのね 0.3 でぶれさせないでとことん細く引いた線があるとしたら、ルアーの見た目としてはそういう細い線一本引けて綺麗でそのまま収めたいとこはあるんですけど、ルアーの機能として色がふわって出るか出ないかの時に線が細すぎると色弱いんですよね。だから要は面積がある程度、背中の青色を出したかったら青色の面積を取りたいんですよ。で銀色の面積を型に取りたい。で横に赤のラインが来るんですけど、赤の面積を取りたいんですよ。だからもうギッチギチに必要な面積を割り振りして含んで、別に 0.3 でも少し太らせるんですけど、失敗して太らせすぎるのが嫌なんで、もうちょっと細いので丁寧に太らせていった方がいいのかなとか思ってて、で最近はだからそのそういう色が設計図の時点で決まったんで、こいつはかあのイメトレだけじゃ無理だなと思って、なんかの度に、なんかの時にちょっと練習というかその工程を何回か踏んどかないと不安だなっていうのがあって、今回は4色塗るんですけど、どれも まあサンプルのボディとかに塗ったりして練習しましたね。あ、しましたねとかしてますね今。2、3個。でまあ気に食わんやつは色を作り直して。だからそういう意味ではすごい先の仕事だけど、決まってると精神が安定するんで、ああ、やるもんだなって思って。で、あと決めてるとね、やっぱやる気出るんですよね。でも、今まで結構直前で変えたりしてたから、今回はでもどうしても塗りたい色があって、やっぱ4色ぐらいだともう動かせれないんですよ、どうやっても。もうこれ絶対塗るっていう色が、初めに決まってて。で、まあ今でも何回かコラムにも書きましたけど、で、いや、そうなってきて、この4章の中にチャート入ってないとおかしいっつって、チャートも字でも入れるっつって。で、待てよと思って、オレンジ、ベリー、一発入れときたいっつって。オレンジベリー、まあ今回2個あるんですけど、チャートのオレンジベリーはチャートのオレンジベリーであって、オレンジ赤系も入れたいみたいな。でもフラッシングでシルバーのやつも欲しいみたいな。もう埋まんなかったっす、埋まんないと入りきらなくって。でまあザリガニ、赤ザリガニ系にのフラッシングをシルバーにのフラッシングが出るように細工して、で上下でちょっと機能を分けて、で赤と青の色の発色もなんか今までのとちょっと違うやつにすることで、ペタッとした赤とか青じゃなくクリアの赤と青で作ったら色が反射した時に出やすいんで、最初はそれをラメでやろうと思ってたけど、その鱗フレークを使ったら出んじゃねえかと思って、で動きがすごく強い、イジリーは細かく動きが出て色が混ざるんですよ、ボディの中でよく隣り合う色が。だから赤と青とオレンジとシルバーを混ぜてる色が一色あるんですけど、上半分がね紫っぽい色出るんですよ。もうさっきバーって手に持ってね、ルアーサンプルカラーブワーって横にこう振ったら紫の色をふわって出て、止めると青なんですよ背中で、横が赤なんですけど、それをやり、まあ、混ぜすぎてんかなと思う。まあでも4色だし、機能としてその混ざって紫っぽくなるというか、赤と青を基調にした色で腹が白っていうのもやりたかったんですよ。純粋にその赤と青を混ぜるっていう色をちょっとやりたいのがあったんですけど、今回はどうしてもちょっとザリガニ系というか赤系の色、オレンジから赤になっていく きつい、下から見たらちょっときついシルエットもやや強めに出るそうなやつは一色入れたかったんで、とかで、まあ、それにギチギチにまとめたんですよ。その色に2色分ぐらいの思いを混ぜてやった結果、塗り方をちょっと特殊にしなくちゃいけなくなって、まあ、それの練習台のやつとかやったり、サンプルボディに。で、バスカラーも、ちょっとガチのデザインしたバスカラーも今まで塗ってきてたんですけど、スケールとか、肩にコパーで拭いて、僕の中ではクランクベイトの色の変形だったんですよ、僕がバスカラー塗ってたのは。で上下でパコッと色分けして、その境目に黒の点々が来ることでそれがよりきつくなって、だけど光ったら肩のコパーが出るっていう、リッククランのクランクの色をバスカラーに落とし込んでたんですよね実は。で僕自身はめっちゃ気に入ってたんだけど、いかんせんバスカラーって人気ないんで、あんまり評価薄なんですけど、まあそんなんやってて、でもまあ自分の中でそのバスカラーじゃなくて、もうリアルなやつ、リアルなに見えるバスを、それはだからデザインしたバスカラーだったんですよ。 ルアーとして。でもまあなんて言うんだろう、それもバスに見えると思うんですけど、ちょっとそのルアー寄りというか当たりを強くしてるっていうのかな、なんかあの色が強めに出るような配色にしてるんですよね。その境目をきつくしたりとか色数をまとめてとかで、で今回のやつはもっと ぼやかしたバスの点々もぼやかすというか、カチッとエッジはカチッとしてるけど色が弱いとかで、ガチで、まあ、僕やるからそんなスーパーリアルカラーにならないですけど、模様とかの入れ方は筆だし、ぐちゃぐちゃ面白いことしてんだけど、塗り方のレイヤーだったりとかクリア塗料とかをちょっと駆使して、マジのバスカラーに挑戦してるんですよね。それはどうしてもちょっと自分のバスカラーブーム第2弾が来て、一発目のそのデザインしたバスカラーはルアーの色としてめっちゃ気に入ってて、で第2弾は普通にちょっとブラックバスはブラックバス食ってんだなっていうのをちょっと実は釣りの中で体感したりとかしてて、自分なりにもうとにかく自信持ってゴリ押しできるブラックバスカラーを作り上げようと思って、なんでかっていうと流行ってないからバスカラーギルカラーだったらいいですよ。だから、ギルカラーなんかどんな適当に塗ってもこんな人悪いけど、あいつはボディがデザインされてるんで、バスはちょっと難しいんですよ。なんか変な色してるんですよ、やってみても。で、ギルはいろんな色になるから、やっぱ島の入れ方次第でギルになるし、あいつはデザイン、自分のボディもデザインされてるし、ルアーとしてもいろんなことでギルになってくれるんですけど、だから好きだからギルもいろいろやったし、いろんなギル塗ってみたんですけど、ちょっとでギルばっかじゃないですか今世の中、僕が見る限りギル流行っとんなみたいな。でバスがどうしてもバスからバスでバス釣りたくないっていう人の気持ちもわかりますけど、まあ、実際は食っとるんですわ。でそれをやるにはとことんやっぱ自分の中でもなんか自分なりのルアーの塗り方の技を駆使しつつ、魚からはやっぱある程度リアに見えつつ、往年のルアーのそのあの色いいよなっていう機能的なのを入れつつみたいな、チムシパスカラーリアル、調子リアルバスカラーをやったろうと思って、やっぱ難しくて、デザインしてるやつは練習なしでもいけたりしてたんですけど、そういう微妙な色の確認っていうのはどうしても必要になってくるんで、塗る数もめっちゃ多いですからね、今。だから、一色で。だから、ちょっとね、本当に今回よう考えたら4色とも練習してますね1色はまあちょっと技的にどんなもんだろうっていうのを試してただけだけど、他のやつは色合わせを目で確認しないと不安で、1色はねバスカラーで、もう1色はとワームのねプロブルーっていう色にまあドハマりして、プロブルーもフラグに起こそうってことで、プロブルーのその自分の中でのプロブルーの良さっていう、変化が少ないけど変化するみたいなのを、どれぐらいの強さでまとめたらいいかみたいなのを実験してて、すごく綺麗な色が出てるんで、プロブルーに関してはもう2回目の実験段階で、でまあこれでいけんだろうっていう色になってるんですけど、まさか練習することになりましたね。練習するようになりましたね。まあ、そんなんをさっきしてたんですよね。で、まあ、バスカラーは多分また別のルアーで、またサンプルがなくちゃいけなくなった時にまた練習しようと思って、ちょっと、 の緑の色、一発目の緑の色は良かったけど、もう一色が生っぽかったなみたいな、もうちょっとくすませようかなみたいなとかで、いやでも渾身の4色になりますよ次回。今回も渾身の3色だ、1色あたりの数多いから、やっぱ自分の中ですごい緊張しますね。 本出荷はやっぱ潰しも効いて面白くて釣れる色、うん、どっちかというとイベントの色はね、実験させてもらってることが多いし、なんか気分で、まあそのおかげで新しい発見もあるんですけど、だけどまあそういうのの中からちょっと自分なりの決め色じゃないけど、まあだからつってバスカラー毎回塗るかっつったら毎回塗れるかわかんないけど、次また塗りたくなる色かな。バスはちょっとね、決め、バスとかプロブルーとはもう決めたろうと思って、その自分の中の決め色として、なんかあった時にちょっと塗るのにそのバスカラーを塗っときたいって言った時に、もう塗り方をビチッと決めとこうっていうのがあって、そういう感じに今なってますね、うん、まあまたそこから変化させてするんでしょうけど、まあ、ちなみにさっき言った赤オレンジ青系も実は近い色を沼海岸で塗っておりましたあの好きなんだなっていう、塚本さんのアルバムレッドクローっていうのに僕はものすごい影響を受けていて、あれであのカラーは各あの人が作ったクランクで釣ってて、でもそのままだとつまんないし悔しいからっていうので、僕は、トップウォーターのレインボー、クリクチャブレインボーっていう色が好きで、クリクチャブレインボーカラーで調べてもらったら出ると思うんですけど、腹が黄色、横が赤、肩がシルバー、背中青っていう、でそれをちょっといじってザリガニ系の色にしてるんですけど、それをまあ沼海馬の時は塗りのシルバーでやって、今回は鱗ラメで横の赤と背中の青はクリアの色を使って、ラメじゃ あの上から振りかけるラメじゃなくて、ベースを鱗フレークで光らせて色出してみたいな、ザリガニカラーを作るみたいなのやってたり、その色も好きなんだなと思って、オレンジ赤で面積の6割7割埋めて、あと補色を挟むっていう色は、まあ今回僕のそのレインボーのやつも結構決め色になってきてて、ワームの考えもそこにちょっと入れてるんですよね。なんでちょっとまあ色の出し方も違うから、少し自分なりに影響を受けた色から、自分の型に持ってこれたかなって思いながらやってますけど、うん、まあそんなん言ってたらもう54分ですわ。1時間ぐらい経ってしまうんで、まあ次は早いですよね。1週間後またアップしますんで、聞いてくださったらと思います。というわけで、今回遅くなってすいませんでしたが、2本撮りで、ご容赦ください。また聞いてくださ、今回聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではでは。